今回も始まりましたエアウーラジオ、番組メインパーソナリティの大串淳也です。
アシスタントの青木圭です。
番組プロデューサー兼アシスタントのボンちゃんこと大木翔吾です。よろしくお願いします。
そもそもね、
はい、
そのボンちゃんって何芸名、
はいはい、これ、ね、あの小学校時代からのあだ名なんですよ。
ちょっと待って、もう一回行こう。ちょっと甘くね、ちょっと噛んでたからね、もう一回行きましょう。そもそもね、そのボンちゃんって何芸名、
これはですね、小学校時代からのあだ名なんです。
終わっちゃった、今自分で終わらせちゃった。うん、いいよねって、ね、いいよ、まだいいよねって言えないから、いいよねって言えるように言って、はい。
ね、
もう一回行きましょう。そもそもね、そのボンちゃんって何ゲーム、
小学校時代からのあだ名、タレントで司会者の大木ボンドさんと名字が一緒だからっていう、それだけの理由。
いいよね、うん、定番のあだ名ってもう言いにくいけどね、いいよ。というわけでね、今回の番組プロデューサー兼アシスタントのボンちゃんについてお話ししていきましょう。ではケイちゃんお願いします。
はい、大木翔吾さんは1982年11月18日生まれ、神奈川県横浜市出身です。聖学院ですか、これは。
聖学院ですね。
聖学院大学児童学科卒業の6年後、はい、社会人大学院生としてビジネス、大木さんオクラになっちゃいますよ、
はい。
社会人大学院生としてビジネスブレイクスルー大学大学院経営学、
はい、
研究科、経営管理専攻へ進学。
はい、
すごい、なんかもう名前がすごい。今年3月に卒業おめでとうございます。
おめでとうございます。
趣味は楽器演奏、
はい、
特技は日本語対応手話、
はい、
座右の銘は昨日の終わるに今日は勝つべし。
はい、
かっこいい。
はい、
聖学院大学児童学科を卒業後は幼児教育の道には進まずに、トヨタディーラーに新車の営業マンとして就職。うん、なるだ。販売台数トップや、社長賞、接客ロールプレイングコンテスト優勝などの活躍を収めた後、公益財団法人現在人形劇センターへ転職。
はい、
なぜだ、
はい、
デフパペットシアター瞳の制作を担当します。
はい、
後にフリーランスへと転身し、有限会社ゴーチブラザーズや小池宏ブリッジプロジェクトの企画に制作として参加、現在に至ります。
はい、
これはまた異色の経歴、どこから話を聞けばよいのやら。
本当に台本感も拭えない。
回し
今日の仕事は何ですか、おじさん。
回します、回るで。
はい、はい、じゃあ、それではボンちゃんには舞台芸術の世界に足を踏み入れたきっかけとかを聞いてみましょうか。
はい、制作始めた、はい、ちょっと待ってくださいよ、はい、やっぱり、いや違う、どこだ。
僕が制作を始めたきっかけはですね、
あ、教えてください。はい、
まあ、第1回目配信でも言いましたかね、あの、はい、大串くんとの出会いですね、
本当
にこれは。うん、まあ、山梨のエキストラの撮影で大串くんと会って、で、その後東京に戻ってから、ちょっと劇団をやるから、
うんうん、
一緒にやらねえかと、いうことでお誘いを受けまして、
うんうんうん、
まあ、当時の僕は演劇だとかは当時は27歳、トヨタの営業マンが5、6年目ぐらいかな、5年目ぐらいかな、
ほうほう、
うん、のとこで、演劇なんかもう全然噛んでもいなかったわけですよ、
うんうんうん
うん、なんだけどなんか面白そうだなと思って、
うんうんうん、
一緒にやってみようかというところで、まあ、最初の1ヶ月2ヶ月はなんか一緒に役者の訓練だとかもしてみたんだけど、
うん、
どうもなんか合ってねえなって、
うん
うん、早めに見切りをつけ、
そうだね、
うん、裏方に回りましたね。
はいはい、そうですね。
その頃やっと制作なんていう役職の名前を覚えた時だったかな。
ね、あの時はね。
うん、
そうだね。
そう。で、その後ね、2年ぐらいかな、一緒にやっていて、
うん、
ですね、で、まあ、本格的に制作に足を踏み入れることになったのがですね、
うんうんうん、
東日本大震災。
ほう。
2011年3月11日。
3.11。
うん、そうそう。うん、それまでもね、まあ、あ、演劇面白いじゃんとか思ってたんですけど、
うん
うん、まあでもね、トヨタの営業マン辞めるほどではないと、
うん
うんうん、いうわけだったわけなんですけど、うん、まあ3.11ありまして、
うん、
まあ一言で言えば生き方を考えたというところ、
うん、まあそうだね、うんうんうん、
まあ、僕横浜生まれ横浜育ちで特にあの直接的な被害はなかったんですけれど、まあ、その分テレビで見る報道が震災のすべて、
うんうん、
でテレビで見るにどんどん家も車ももちろん人もだけど流されていく、
うん、流されていきましたね。
でその時に、まあ、自分が一喜一憂して毎日売れた売れないをやっている車どんどん流れていく、それを眺めるにつれ一体自分は何をやってるんだろうなと、
うん
う
ん、
いうところでちょっと寂しくなりましてね、
う
ん、まあね、まあ、あんまり考えたくはないけど、まあ、もしかしたらあの当時はね翌日あのテレビ画面に映ってるのは自分かもしれないという状況でしたからね、
うんうん、
それだったら虚しさを感じてしまった芝居よりも芝居じゃない仕事よりも、
うんうん、
お芝居、まあもう当時結構好きになってましたからね、
なるほどね、
流れて終わりになるものじゃなくて、
うん、
人の心に多分一生残るんじゃないかというものを売っていこうと、
あね、
うん、転職デフパペットシアター瞳へ入ったわけです。
はあ、なるほど、うん、制作を始めてからボンが言った言葉で印象残ってるのが、うんうん、車売るより芝居売る方が難しいって言ってたんやけど、
うんうんうん、
それは今でも変わってないの？
うん、確かにね難しい面も多いんだけど、まあ、今は変わったというよりかは正確に表現できるようになったっていう方が正しいかな、
うんうんうん、
なんて言うんでしょうね、基本的には車も芝居も、同じことだと思ってます。売るということ、
う
ん、どちらも価値を売っている、
うんうん
うん、例えば車ならね、車何百万も出して鉄の塊を買っているわけではないと、
うん、
その車を手に入れられることで得られる生活だとか、
うん、
友人や家族との思い出、それを、何百万円出して買っている、そういうわけです。
車のある人生を、
うん、そういうこと。演劇も同じ、
うんうん、
ね、お客さん3000円で紙切れを買っているわけじゃないと、チケット、
うんうんうんうん、
その3000円払うことによって得られる楽しい時間であったりだとか、まあ、もしかしたら自分の人生にあなんかいい影響がきっかけが生まれたかも、
う
ん、みたいな体験を買いたいから、お金を出していると、うん、まあ、そういう点では本質的には価値を売っているというところで同じだと思っている。確かに車はねもう物がある、
うん、
芝居は物がない、
うん
ね、
で一回一回出来も変わると、
うん
うん
うん、
まあ、そういう難しさはありますもちろん。
なるほどね、
うん
うん、
僕の担当の仕事はですね基本的にはチケットを売るっていうよりかは芝居そのものを売る。
ほうう
ん、地方のいろんなところに出かけて行って、
うん、
例えば市役所だとか行って、うん、ここの市で主催をしませんかと、演劇呼んでくれませんか、
うん、
あるいは地方のボランティア団体、
うん、
子ども劇場さん出かけて行って、
うん、
一緒にやりませんかというところで芝居を売り込んで、
うん、
その土地の人に見てもらうというのを仕事にしてたんですけど、やっぱりその時にも大切にしていたのが僕たちの芝居をやることでその地域に何が残せるか、
うん、
どんな影響が、
うん、
与えることができるかっていうのを、まあ、伝えて、
うん、
いろいろ議論しながらということを大事にしてました。
あ、それ伝わりますか？
伝わります。
ほう、
伝わるんです。
は、
うんうん、
中には伝わらないところ
が、あ、いますいますいます。
ある
本当にもう、まあ、でもそういう人はね話し始めて 1,2 分で分かります。
あ、
うん、さすが、そこはもう経験だね、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、車買う、まあ、車は買いに来てるお客さんを相手にするわけですよね、
う
ん、
そうですね。
道端歩いてる人にポンポンと肩叩いて車買いませんかっていうわけじゃないですもん、
ね、
うん、
完全に怪しい人だね。
なるほどね、
うんうん、
いや、デフパペットシアター瞳ってどんな団体ですか？
デフパペットですか？
私のことですか？
ちょっと回しの人が違う方向を向いて喋ってましたけどね。
いやいやいや、僕は360度目がついてるんです。
なん
か営業の人の話っていうのはなかなか聞く機会がないから、すごいめっちゃ真面目に
聞いて。今は真面目じゃないけど。
お客さんになっちゃった。
そう、すごい真面目に聞いちゃった。
興味あるもんね。
そう、すごい興味ある。またちょっと聞きたいな。
そうね、制作の人がいっぱい喋るラジオ多分あんまりないんだよ ね、
ね、
役者やクリエイターがね、
確かに確かに
やるラジオは結構多いとは思うけど、
なんかすごい新鮮だな、
うん、
なんかいいな。あ、じゃあ、
うん、
デルパペットシアター瞳っていうのはどういう団体ですか。
デフっていうのがまず英語で聴覚障害者、耳の聞こえない人のことを言いますね。でパペットシアターで人形劇、まあ要するに耳の聞こえない人と聞こえる人とで一緒にやる職業人形劇なんですね。皆さん知ってるかな、あのひょっこりひょうたん島っていう NHK でやって
た、ありましたね、ありましたね、
あれをやっていたのが人形劇団ひとみ座。
ほう。
でその人形劇団ひとみ座から生まれた、まあ兄弟劇団っていうと分かりやすいかな、まあ一つの班、それがデフパペットシアターひとみ。
なるほどなるほど、
うん、
これがね、できたのが今から35年ぐらい前かな。
結構前に。
うん、そうなんです、うんうんうん、ちょうどこの1982年にできて、その1年前1981年が国際障害者年という年で、
うんうんうん、
まあ、全国的全世界的に障害者関係の運動が盛り上がっていた時代、
うんうんうんうん、
で当時ひとみ座の中にも、創作の問題点を感じていたメンバーがいた、
うんうんうん、
後のデフパペの創立者ですけどね、
うんうん、
当時のひとみ座人形劇、もちろん面白いは面白かったんだけど、うん、ちょっとしゃべくり劇に傾いていたと。
ほう、
うん、もう人形劇の本当の楽しさって突き詰めていったらそっちじゃないんじゃないかなという思いがあった、
はいはいはい、
うん、やっぱり人形劇の魅力って人では不可能な動きであったりだとか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、人がやってしまうと不自然に思ってしまう動きでも観客はスッと受け入れられる、
うん、
そういった視覚的な楽しみが本来の持ち味っていうのもあるんじゃないかなと、
うんうんうん、
疑問を持っていたメンバーがいた。それともう一つ社会的、聴覚障害者の側からの問題意識も持っているメンバーがいた。当時の耳の聞こえない人、
う
ん、今から35年前、まあ、デフパペットの本拠地は川崎なんだけど、当時川崎でも人前で手話を使っていると白い目で見られた時代だと聞いている、うん、そんな時代だから、耳の聞こえる人が楽しめる舞台芸術なんてないし、ましてや自分がステージに上るなんていうことも考えられない時代であったと。
時代ですね、
うん、そういう時にたまたまその2人が出会って、
うん
うん、あ、そうだ、人形劇に聴覚障害者のテイストを取り入れたらどうなるかと、
うん、
聴覚障害者を耳の聞こえない人じゃなくて、
うん、
見ることに優れている人と捉え直したらどうだろうと、
うんうんうん、
いうところで、これは人形劇の新しい発展につながるんじゃないかと、
うんうんうん、
いうところで手を取り合って始めたのがデフパペットシアターひとみなんです。
なるほど、
うん、そう、まあ、そこに入ってから、まあ手話も覚えたりだとか、
うん、
全国のいろんな人に会ってお勉強させてもらったりだとか、まあ丸4年ぐらいいたかな、いろいろお勉強させてもらいましたね、
うん、はあ、うん、なるほど、
うん、
なんかすごい、なんていうんですかね、その字幕がついてる舞台とかは見たことあるんですけど、
うんうんうんうん、
その多分出てる人も耳が聞こえない人で、
うん、
手話でやる芝居っていうのを見たことがあるんですけど、
うん、
なんかそういうのって稽古とかって どうするんですか、
うんうん、まずその字幕であって、あ、まあ、稽古の話を先にしようか、
うん、
デフパペットの場合は、まあ、メンバー聞こえる人聞こえない人両方いるので、
うんうんうん、
まあ、手話ですね、使いながらやります。
あ、手話で、
うんうん、
なるほどね、
そうそう、 で、まあ、でも基本的にはお芝居ですから、
うん、
動きで伝えられる面が大きいですね、
うん、
こうやるんだよと、
うんうんうん、
まあ、そこに行くとあんまり障害の壁っていうのはないのかもしれないですね。
確かに、なんか外国人と一緒にやってるみたいな感覚ですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、変わんない変わんない、
うんうん、なるほど、
あ、じゃあお互い理解し合おうというパワーも強いかもね、
うん、そうですね、まあ、強いというよりももう大前提、
うん、
相手に自分のことを分かってもらいたい、
そうだね、
うん、相手のことを分かりたい、その気持ち、まあどんな芝居でも一緒だよね、
うん、
相手役とその気持ちがないとね、
うんうん
う
ん、
まあ芝居の掛け合いにはならないなとは、
うん、確かに確かに
思います、
ね、その通りですね、
うんうん、ただね、ちょっと細かい話になっていくけれど、
はいはい、
あの言葉は伝わっても感覚がちょっと違う、聞こえる人と聞こえない人の、あの、
例えば、なるほど、
時間の感覚、
時間の感覚、
聞こえる人にとっては間がちょっと怖かったりもするじゃん、
しますね、
うん、
確かに沈黙が怖いってことですね。
そう、うん、埋めなきゃとか、まあ、あるいはその間を埋めるぐらいのエネルギーを発せられる役者だというけれど、やっぱり耳の聞こえない人だとその間の感じ方が違う、うん、まあそもそも音がないわけだからね、
ずっと間っていうことですもんね、
うんうん、例えばそこは演出家がいい具合に間を取ってっていうと、まあ耳の聞こえる人同士ではそれなりになるけれど、
うんうんうんうん、
ただそれはね、耳の聞こえない人たちと一緒にやると、うんうんうん、またちょっと具体的な指示が必要になってくる。
ああ、そうだね。
そういう面はあります。
ああ、僕は その人たちが表現したものを見てみたいですね。うん、あまり見たことないんです、そういう、
うんうん、
聴覚障害を持ってる人たち。うん、でも、まあでも、あ、これは見てるだけで楽しいなっていう作品はありますけどね、
うんうんうん、
なんかそういうことなのかなってちょっと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、デフパペットが目指してたのは何でしょうね、うん、まあ、芸術的にも高みを目指したいというのがあったから、
うん、
耳が聞こえなくても楽しめる、うんうん、手話が分からなくても分かる、うんうん、感じられる、うんうん、そう、分かるっていうと語弊があるけど感じられるだとか、
そうだね、うんうん、
楽しめる、そういった舞台をやってますね。
あ、
だから手話を使う舞台もあるし、うんうん、全くセリフを使わないで動きで見せる舞台もあるし、うんうん、あるいはプラカードにセリフを書いて少し漫画チックにしたりだとか、うんうん、いろんな表現にチャレンジして、その一緒にいるということですね、耳の聞こえない人と聞こえる人が一緒にいるということの特性を生かして、
そうですね、
その混ぜ合いの中から何が生まれるかと、
やっぱりその人たちだけだったらまた作品も偏りますしね、
うんうんうん、
両方の角度から作った作品ってやっぱり、
うんうんうん、
とてもね、両方に分かるようにおそらく作るでしょうから、
うんうん、
絶対面白いものができますね、
うんうんうん、
しかも新しいものがね、
そうそうそう、
意見をこう交わし合って一つのものを作るのは素晴らしいあれですね、
うんうんうんうん、